経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、さて皆さんのね、お住まいの地域だとかふるさとにはご当地パンっていうのはあるでしょうかね。
はい、
全国各地にはですね、驚きの形あるいは驚きの食材といった楽しいご当地パンが実はたくさんあるんですね。はい、そこで今回は全国47都道府県のご当地パンとそのヒットの理由を探ります。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はご当地パン甲子園と題してお届けします。
はい、今回パンのお話ということでですね、はいはい、今から揚げるパンの名前で皆さんに馴染みのあるもの、うん、あるいは知っているもの、食べたことがあるものありますでしょうか。はいはい、いきますよ。
はい、
キリンパン、ベタチョコ、翡翠パン、サラダパン、バラパン、帽子パン、砂利パン。渡辺箱にご存知のパンありました？
ないです。
あ、やっぱないですか。うん、実はこれらは全て日本各地で長年愛されているご当地パンの商品名なんですね。はい、で、古いものになりますと、うん、半世紀以上も前から、うん、その土地で受け継がれてきたソウルフードなんですね。
そうですね。
私が知っていたのはですね、高知の帽子パンだけなんですけど、うんうん、これも別の番組の取材で知ったというだけで、はい、食べたことないんですよね。
そうですよね。はい、まあ、全国で流通しているナショナルブランドのパンっていうのもたくさんあるんですけれども、はい、こういったそのご当地パンっていうのも実はいっぱいいっぱいあるんですよね。で、そしてこのご当地パンが今大きなブームになってるんですね。はい、それはね、皆さんご存知でしたでしょうかね。ここ数年ね、地元のパン屋さんだとかご当地パンを集めたイベントというのが増えてるんですね。うん、そこに人々が、とにかく殺到して大行列ができるっていうのがもはや当たり前の光景になりつつあるんですよね。それに観光地ではね、パンを土産物として買っていくという人も目立つようになっているんですよね。
あ、言われてみればですね、うん、ドライブで道の駅に立ち寄った時に、うん、そこでご当地パンが売ってるっていうのを何回か見たことがあります。さらにコンビニとか大手のパンメーカーもご当地パンをアレンジしたような商品というのを競って販売していますし、あと例えば北海道のちくわパンですとか、うんうん、愛媛の塩パンといったように、うん、もうそのご当地パンの枠を超えて全国デビューを果たしたというものも増えているようです。
そうですね。
まあ、もはやご当地パンはヒットの源泉ということが言えそうなんですね。うんうん、
はい、
なんでここまでその各地に、うん、こう地元に根付いたパンみたいなものが生まれたんでしょうね。
ね、それにはですね、パンの歴史そのものというのが関係してるんですね。
はい、
で、地域色が強いパン屋さんっていうのの多くはですね、戦後すぐの頃に創業してるんですよね。
うん、
そしてそれと同じようなタイミングでパン食を取り入れたね、学校給食、これが始まってるんです。だから地元のパン屋さんというのはその製造を狙ってきたというわけなんですね。
なるほど。つまり、うん、地域の食生活みたいなものを支えてきた、はいはい、その縁の下の力持ちみたい な, なんかそんな立場なのかもしれないですね。
そうですね。なのでその時代を知っている人にとって、地元のパンというのは幼い頃のね、なんて言うんでしょう、原体験っていうのを呼び起こすわけですよね。そのきっかけにもなるということなんですね。
はい、
それにパンはその日持ちしにくいですし、かさばりますよね。
はい、
なので流通にはそれほど向いていない商品なんですね。
あ、
その結果パンはいわゆる地産地消というのが基本になっていて、でそれぞれのその地に根ざして独自の進化を遂げていったということなんですね。
確かに大手のナショナルブランドの場合でも、うんうん、工場は全国各地に、ありますし、
はい、
流通の問題っていうのはなんとなくこうすごく腑に落ちる感じがありますよね。はい、でそうなると、例えば同じメロンパンという名前の商品でも、うん、もう地域によって形も味も、千差万別、
はい、
100地域あれば100のメロンパンがあるというようなことになりますよね。
そうですよね。
でこの多様性みたいなものも、うん、その人の心をつかむところはあるのかもしれません。
はい、
でですね、実際本紙の記事を見ますと、うん、全国にはここまでたくさんご当地パンがあるのかというふうに驚いちゃうんですけれども、はい、渡辺発行人のふるさ さとである広島はですね、はい、メロンパンという呉にあるお店のメロンパン、
はい、
これご存知ですか？
知ってますよ当然。いや逆に言うと改めて、あそうかこれってそういうそのご当地パンだったのかって今更ながら思ったんです
よ。ありますあります。
あの不思議なねラグビーボールのような形をしているんですよね。
うん、しかも中にはクリームが入っているということでですね、
そうなんですよ、うん、
えメロンパンなのにクリームが入ってるのって感じになりますよね。
はい、
で私のふるさとは福岡なんですけれども、はい、こっちはですね良友パンという会社のマンハッタン、うんうん
はい、
これは大の字の形をしたドーナツなんですけれども、はい、ザクザクした食感でですね、うん、美味しいんですね、
うんうん、
でこれもうコンビニとかスーパーにも当たり前にありますし、うん、あと高校の購買、
はいはいはい、
売店ですね、
はい、売店ですね、
とかにも当たり前のようにある製品で、うんうん
はい、
東京に僕30過ぎに出てきたんですけど、うん、それまでマンハッタンは全国に当たり前のように売ってるもんだと思ってたんですよね。
なるほどね。
あとですね、うん、これは知ってる方も多いと思うんですけれども、うん、青森の工藤パン、
はい、
イギリストースト、
はい、
何がイギリスなんだろうと思うとですね、うんまあ、山形の食パン2枚にマーガリンとグラニュー糖がサンドされているという、まあ、サンドイッチの一種だと思うんですけれども、うん
はい、
ただね、うん、イギリストーストって言いながら、
はい、
トーストはされてないんです。パンは柔らかいんです。
はいはい、はい、
そうだったのかっていう感じもしますし、
はいはい、
あと一番びっくりしたのがですね、はい、鳥取亀井堂のマイフライ、
マイフライ、
はい、こちらはコシアンを食パンで挟んで、はいはい
うん、
天ぷら風の衣をつけて揚げているって書いてあるんですけど、ええ、胸焼けしないのかなって思っちゃったんですよね。
きっと美味しいですよ。きっとこれがすごく
美味しいんでしょうね、
うん、
香ばしさにはまるって書いてあるんですけど ね、
はい
そうですね。まあ、その他にもですね、うん、秋田の、竹屋製パン惣菜パンで魚肉ソーセージのフライとか、あとスパゲティみたいなものがコッペパン
の中に、ね、
割ったところに入ってるんですけど、
うん、
製品名が学生調理みたいな
学生向けに調理
してる調理パンってことだと思うんですけどね、
うん、
それがそのまま商品名になってるところがねやっぱすごいなと思うんですけれども、うん
はい、
見てると本当に時間を忘れて、うんお腹だけグーグー鳴りながら見るっていう感じになるんですけど、
はいはい、
こういった魅力的なご当地パンっていうのは、その簡単に手に入らないというのがちょっと辛いところですよね。
そうですよね、うんまあ、確かに本当に地域外になると希少な存在となるご当地パンっていうことなんですけども、
はい、
実はエリア外でも買う方法はあるんですね。特に狙い目となるのが自治体とかが、ね、手掛けているアンテナショップですね。
なるほど、
うん、
確かに東京とかでも、うん、その各地のアンテナショップが集中していますし、
はい、
地元のパンを扱うというところも少なくはありません、
はいはい、
例えばコッペパンが人気の福田パン、
はい、
こちら岩手は盛岡のパンなんですけれども、うん
はい、
ここはですね東京の銀座にある岩手県のアンテナショップで月に一度だけ販売しているそうです、
はい。
あとですね、滋賀のサラダパンのようにネット通販で買えるものもあるようですね、う
んはいまあ、ただね当然のことなんですけれども現地に行った方がねより本物の、まあ、ご当地パンというのを体験できますね。
でしょうね、うん、
作りたてを食べられますし、
うん、
お店に行けばねその商品が生まれた歴史的な背景とか、
うんうん、
そういったものを感じられる楽しさっていうのがありますよね。
確かにそうですね、
うん
まあ、このご当地パンの写真ねもうぜひ本誌102ページから全部の、はい47都道府県分載ってますから見ていただきたいんですけれども、
はい
番組の後半はご当地パンブームの本流であるコッペパンブーム、
はい、
その原点ですとかあと次の全国レベルのブレイク候補といったものも見てまいります。
はい、週刊日経トレンディ、今回はご当地パン甲子園と題してお届けしています。
さてかつて給食で親しんだ懐かしのコッペパン、
うん、
これが今ブームになっているということでですね、
はいはい、
コンビニ各社はこぞってコッペパンを定番シリーズとしていますし、
うん、
全国にコッペパンの専門店というのが続々と誕生して、
うん、
あとコメダ、うん、あるいはドトール日レスグループといったような大手もですね専門業態を出店するまで加熱しているそうなんですね。
はい、このコッペパンのね ねレトロ感だとか、まあ、いろいろカスタマイズできるといったところが幅広い層に受けてるんでしょうね。うん、そんなコピパンブームの原点といわれるお店が岩手の盛岡にあるんですね。うん、先ほどちらっとお話しした福田パンですね、1948年に創業した老舗ですね。
この福田パンなんですが、はい、岩手県内に2店舗を展開していまして、うん、学生からビジネスパーソン、うん、シニアに至るまで、うん、幅広い年代の地元の人が足しげく通う地元密着のお店です。はい、で盛岡市内の学校の購買ですとか、うん、スーパーマーケットにも商品が並んでいて、うん、まさに盛岡のソウルフードとも言える存在なんだそうです。はい、で休日ともなると、うん、今度は観光客が押し寄せて行列になるそうでして、うん、あと全国から企業の視察まで相次いでいるということなんですね。
うん、でこの福田パンの特徴というのは昔から守り続けているその販売形態にあるんですね。はい、店舗ではお客さんの、ね、注文を受けてから目の前で具材を挟んでくれるんですね。焼いたパンにあんことかクリームが、まあ、こう塗られていく様子っていうのは実はちょっと見ていてね楽しいしワクワクしますよね。
これ本紙の写真を見た時に、うん、ああなるほどと思ったんですけど、うん、なんていうんですかねすごくサブウェイっぽい。
そうですよ ね
具材とか全然違うんですけれども、うんうんうん、あの感じがしました。
はい、
で挟む具材を好きに選べるというのも醍醐味の一つでして、うんうん、あんこジャムといったおやつ系からですね、うん、卵カレーといったようなおかず系まで常に50種類ほどを揃えているんだそうです。うん、でその中から2種類の具材を一緒に挟めるので、うん、組み合わせはなんと1000通りを超える、ね、ということなんですね。
はい、ただねこの福田パンは単に伝統を守っているだけではないんですね。日々進化してるんです。で発売当初は固めのソフトフランスっていうのを使ってたんですけれども、はいはい、しばらくしてから柔らかいパンに変更してるんですね。そしてその後も改良を続けて今では弾力とふんわり感のバランスが絶妙な独特の食感に仕上がってるんですね。
ちゃんと進化し続けてるってことですね。この福田パンの3代目となる社長福田さんなんですけれども、うんはい、地元岩手県以外には店を出さないということを矜持としているそうです。うん、県外のイベントとかで売ることもあるんですけれども、うんうんうん、地元への貢献につながるもの以外は受けないというほど地元愛が強くてそれも支持されている理由になっているんですね。
はい、
僕もぜひ食べてみたいなと思うんですけどこれ盛岡まで行かないといけないんですよね。
う
ん、
そうですね。ただねこの福田パンというのは県外不出なんですけれども福田パンの志をね継いでるお店というのは実は東京と大阪にあるんですね。
ほう、
その一つである東京亀有の吉田パン、
はい、
こちらは2013年にオープンしたコッペパン専門店なんですけれどもオーナーの吉田さんは福田パンを食べて衝撃を受けて、うん、このコッペパンを伝えたいというふうに福田さんに直談判したそうなんですね。それに対して福田さんは吉田さんのパンとしてやるならと言ってパン作りをまあ教えたということなんですね。
でですね、うん、本性もとすごいんです。そこからさらに広がってるんですね。はい、福田パンに感銘を受けて、うん、吉田パンがオープンしたわけですけれども、はい、今度はその吉田パンに感銘を受けた多久和正史さんという方が、うん、その源流が盛岡にあるということを知って、うん、ご夫婦で福田パンの福田さんに指導を受けて、うん、2015年地元の大阪高槻に有機パンを開いたそうです。うん
はい、
もうそんなに魅了されるほど素敵なパンだったら、ね、もうゴールデンウィークに食べに行きたいなと思うんですけど
です、ねはい、
でも全国にはまだまだ魅力的なご当地パンがあるんですよね。
はい、
ということでここからはネクストカミングなご当地パン伺いたいんですけれども、
はいはい、ご当地パンは意外な食材の組み合わせだとか見たこともないような独特の形といったようにねその驚きのアイデアが溢れているものがたくさんあるんですね。
はい、
例えばご当地パンの新潮流として注目したいのが岡山県の岡山木村屋のバナシガなんですね。
バナシガ、
はい、これは地元の定番品をね足し合わせた横綱コラボとも言える商品なんですね。
バナシガという商品名からは全く想像がつかないんですけれども、
はい、
実はこれ渡辺発行にはよくわかるっておっしゃってたんですよね。
すごくよくわかりますね。はい、
半世紀以上も岡山で愛されているバナナクリームロールというコッペパンに、うんはいはい、同じく岡山の定番ビスケットであるシガーフライ、
うんうん
これ細長いビスケットなんですけれども、はい、これを挟んで食べるという新しい商品なんですね、はい、で濃厚なバナナクリームが入った柔らかいパンの中から、うん、突如サクッとした歯触りのシガーフライが現れるというふうに本誌には書いてあるんですが、
うん、そうなんですよね。あのね、本当にちっちゃい頃このバナナクリームロールばっかり食べてたっていうふうに言ってもいいほどものすごい食べてたんですよ。
それあの渡辺発酵には広島ですけど、はい、その岡山のバナナクリームロールは広島でもそれなりにポピュラーだったわけですね。
そうですね、あの、はい、私が住んでるとこは一番岡山寄りの広島平
子なので、あ、なるほどなるほど。
でそれで岡山木村屋の、ね、お店があったんですよ。でそこで売ってたんですけど、はい、もうねバナナクリームのその美味しさといったらっていうなんか衝撃的な美味しさだったんです。ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃っていうのがあるし、そのもう一つのこのシガーフライ、これは私もう全国区だと思ってたんですけど、ちょっとさっき
そう先ほど
スタッフに聞いてびっくりしたんですけど、うん、みんな知らないの、このこのものすごく美味しい有名なものをビスケットをと思ってちょっとショックを受けたんですけど、す
ね、今日スタジオにいたのがですね、はい、石川県出身、それから岐阜県出身、はい、そして私福岡県出身なんですけれども、はい、誰一人としてこのシガーフライは知りませんでした
本当ですか、ちょっとそれがショックなんですけど、でも本当に両方とも子供の頃すごく食べてたものがなんとドッキングして、うん、一緒に食感を味わえるということですよね。でもやっぱり地元の中年以上の世代というのはですね、はい、どちらの商品にもこう慣れ親しんでますから、その思いもよらない組み合わせというのに驚いて、うん、つい手に取ってしまうそうなんですが、まさしく取りますねっていう感じですね。
食べてみようと思われますか。
で、そして、ね、一方で馴染みの薄い若い世代には商品を知ってもらうきっかけにもなっているそうなんですね、
はい、
このバナシガは岡山の新しい名物として県外からの観光客にも人気なんです。こういったそのご当地の老舗同士のコラボというのは新しいヒットの源泉にはなりそうですね。
それから一見ミスマッチな和の食材を使ったご当地パンも見逃せません、はい、その代表格といえるのが滋賀で長く愛されているサラダパンです、
はい、
まあ、名前だけ聞くと普通なんですけれども、うんうん、実はですねこれ、うん、コッペパンに、うん、たくあんのマヨネーズ和えがたっぷり入ったというアイデア商品なんですね。
はいはい、でこのサラダパンなんですけどね、山崎製パンが同様の味をランチパックで商品化しましたし、各地のパン屋さんでも密かに広がってるようなんですね。でそれに先ほどの岡山木村屋では高菜漬けを使ったパンも販売してたりするんですね。こういったその漬物系のパンというのはさらに広がりそうですね。
まあ、確かに、うん、たくあんは大根ですから、うん、まあ、講義のサラダと言えなくもないような気もするかもしれないぐらいですけど ね、すごい名前ですよね、はい、それから意外性といった観点で見てみますと、うん、神奈川は横須賀発祥のポテチパンといったように、はい、ジャンクフード系の食材を使ったパンにも注目です、うん、まあ、ポテチパンはね、うん、もう聞いたそのまんまポテトチップスがキャベツと一緒にマヨネーズであえてあって、はい、コペパンに挟まってるというやつなんですけども、はい、まあ、ただ食べるだけではない、うん、エンタメにもなりそうな商品というのが今後さらに人気を集めそうですね、うん、
はい、最後はね山崎製パンのランチパックというのをご紹介しましょうね。
ランチパックですか。
はい、
まあ、確かにいろんな具材の商品がありますし、うん、惣菜系からスイーツ系まで幅広い味を手軽に楽しめるパンではありますが、
はい、
これはナショナルブランドですよね。
そうなんですよね。おっしゃる通りで、ランチパックが発売された1984年当時というのはピーナッツとか小倉といったような、ね、王道の製品が4種類だけだったんですね、
はい、
しかし今では限定品とかを合わせるとおよそ50のアイテムが常に展開されてるんですよね。年間ではなんと150種類もの新商品が登場してるんですね。
そんなにたくさん毎年デビューしてるんですか。
はい、中でも地域の食材とか名物を反映させたね限定品のご当地ランチパックというのは思わず目を見張るようなユニークな商品の宝庫なんですね。それらを手に入れるために全国行脚までしてしまうマニアもいるほどなんです。
へえ、 このランチパックが大きな転換期を迎えたのは2006年だったそうです、はい、この時しっとりとした食感を追求して専用の食パンの配合とか製法を刷新したんですけれども、うん、それと同時に中に入れる具材のバリエーションを強化したそうなんですね、はい、でそこからご当地ランチパックの開発が加速したんだそうです。
もともと山崎製パンではね、各地にある工場ごとに独自にマーケティングを行って製品開発ができる仕組みがあるんですね。なのでご当地ランチパックの開発にもこの仕組みをフル活用してるんですよね。各工場が地域のニーズだとか特性に合わせて開発を進めているので、フットワークが軽くてね、製品化までのスピードというのが非常に速いんですね。
ちなみにこのご当地ランチパック、はい、一番多いのが地域の食材や伝統食、うん、あるいは B 級グルメを使った地産地消系の商品なんだそうです、はい、それに加えて地元の企業あるいは大学といったところとのコラボレーションの引き合いもあるんですね、はい、しかも限定された地域ですとか狭いニーズを狙って作ることができますから、うん、例えば香川の釜玉うどん風、うん、どういうことだとですね、愛知のあんかけスパゲッティ風といった驚きの味にもチャレンジできるのが強みになっているようです、はい、あんかけスパゲッティがパンの中に入ってるんですよねこうなるとまあ確かにランチパックもご当地パンと言えそうですね。
そうですよね。ところがですね、一部のエリア限定で発売したランチパックの桔梗信玄餅風ですね、はい、これは、まあ、山梨の伝統メーカーがモチーフとなった商品なんですけども、まあ、とにかく人気になってしまって、その後全国デビューを果たしたんですね。まあ、そんな風に大手メーカーのパンにも実はご当地初ヒットというのが隠れてるんですね、
はい、
でランチパックはこれまでの累計で1200以上の商品というのが誕生してますから、今後もねここから思わぬ全国ヒットが生まれるかもしれないですよね。
ですね。
はい、
今発売中の日経トレンディ本誌5月号では各地の楽しいご当地パンが47都道府県分どっさり載っています。これ写真見るだけでも楽しいんですけれども、はい、もしかしたらですね、うん、ゴールデンウィークのお出かけ先がこれで決まるかもしれないです、
ね、
はい、ぜひお読みいただきたいと思います、はい、週刊日経トレンディ、今週はご当地パン甲子園と題してお届けしました。
はい、
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るヨッシーさんが今週一番気になるものは何ということで、ヨッシーさんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
まあおなじみの鉄道で行こうと思います。
よっしゃはい、どんどこい、
はい、3月17日ですね、はい、小田急がダイヤ改正しまして、はい、そのタイミングで走り始めた新しいロマンスカー、
うん、
GSE という名前、
ね、GSE と今回は言うんですね。
はい、
あ、はい、あのね、複々線化したりすることによって、はい、うん、大幅に時間の短縮が図られるということで、
はい、
1年以上前に吉井さんにこの、ね、はい、小田急の変革についてお話をいただいた記憶がありますけれども、うん、 そうですね、うん、その中で当然ロマンスカーも変わっていくと。
そうですね、うん、このタイミングでロマンスカーも新しいものを入れたとですね、うん、
特にその新型車両の特徴みたいなものあったりするんですか、
う
ん、
はい、もうこれはすごい久しぶりのことになるんですけれども、ロマンスカーといえば何ですかね。
え、全面展望ではなく、
あ、そうです、全面展望で展望室ですね、
はい、
展望室が10年ぶりぐらいについたと。
ああ、そうか、
はい、
え、どういう意味、
前の代のはないんですっけ。
そうです、1個前のは MSE というやつで、うん、地下鉄を走るやつなんですけれども、
はいはい、
あれはあの一番前はそのいわゆる2階に、うん、運転台があるタイプではなくて、一応前は見えるんですけれども、
う
ん、運転台越しに前を見るっていう、
そういうことですよね、
はい、
だから一番先っちょまで客席があるわけではないということですよね、はい、
う
ん、
それがまあ、久しぶりに復活と。
おお、でそのまま千代田線に乗り入れるんですか。
これは地下鉄には入れません。
そうなんですね、
は
い、2階があるということです。
運転台が2階で上にあるということになりますね。まあ伝統的なロマンスカーのタイプなんですけれども、うん、これは久々に復活しましたと、は
い、うわー、でもその一番先っちょの座席を取るのって、うんうん、ものすごい大変そうですね。
そうですね、一応あのコンピューターというかプログラムでもちゃんと前展望と後ろ展望って2つ分かれて登録されてますんで、
はいはいはい、
あの券売機とかで買うときも そこに空席があれば帰るという形で、
空席なんて出るのかな千代田線乗り入れないということは、はい、どこからどこまでということになるんですか。
新宿を起点として、箱根湯本であるとか、はい、あとはその通勤特急にも使えますので、うん、まあ、唐木田とかですね、うん、まあ、そっちの方にも入る
ということですね。その憂鬱な出社もね、はい、全面展望でコーヒーなんぞ飲みながら行けば、はい、ちょっとね
気分がね、
気分が、
そうですね、
持ってくるかもしれません。
確かに。
だからこう大事なプレゼンがあるだとか、ここ一番の商談があるだとかっていう時はこうあえての通勤ロマンスカーで全面展望みたいなそんな提案を小田急さんいかがでしょうか。
そうですね。あともう一つですね、大きく変わったところとしては、その全面展望ができるロマンスカーって今まではですね、短い車両がたくさんつながってる電車だったんですよ、
はい、
13メートルぐらいの短い車両が、
ね、
あの10両とかってつながってたんですけれども、はい、それがですね、これからどんどん駅にホームドアがついてくるじゃないですか。そうすると通勤電車は20メートルの車両なんですね、
はい、
ちょっとドアの位置が全く合わないという問題がありまして、今回そのロマンスカーの展望車付きとしては初めて20メートルの普通の車両の長さになり、ドアの位置を一応通勤電車とある程度合うような形にしたというのも新しいですね。
だからその駅の設備っていうのもどんどん進化していきますから、それに合わせてロマンスカーも変わっていったという感じですね、これ乗って箱根行って温泉入りてえなわかりました。それでは吉津スコアに参りましょう、このロマンスカー GSE のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、見晴らし度10点で、
まあ、そりゃそうでしょうね。なんならもう13点ぐらい上げてもらうぐらいですよね私は高山本線 JR の、はい、でその全面展望の一番先っちょの列車に乗ったことがあったんですけど、もうね、あの子供帰りしちゃうんですよ。ずっとあのスマホで映像撮って後で見返しもしないのに平気で10分とか撮るんですよ。でもね、それぐらいやっぱ気分がいいですから。
全然違うんですかね。
全然違いますね。ですのでね、席頑張って撮って乗ってください、
はい、
ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは小田急のロマンスカー GSE でした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、はい、この47都道府県のご当地パンを見ていてちょっと気がついたんですけどね、はい、私福岡の出身で、まあ、当然九州じゃないですか、はい、ところが、長崎の本家サラダパン、熊本のネギパン、大分のサーフィン、佐賀のモカロール、鹿児島のキングチョコって知らないパンがね結構多いんですよ。かろうじて、あの池田パンは宮崎に住んでた頃に食べてた記憶があるんですけれども、ほんの一つ県をまたいだだけで、もう未知のパンになってるんです。
確かにね、
うん、
あ、本当そうかもしれないですね。私も今改めて、まあ、広島 でそのさっき申し上げた岡山は分かるんですけど、山口冷やしパンこれ分かんないですね。
ですよね、当然鳥取のマイフライとかもご存知ないですよね。
分かんないですね、確かに知らないですね、ちょっと離れちゃうとね。
だから、その福田パンのように盛岡まで行って食べたいと思うものもないわけではないんですが、隣の県に行ったとしても
確かにね、
面白いご当地パンがあるのであれば、ちょっとね、こうドライブで行っただとか、
ね、
出張で行ったとかっていう時に、はい、ご当地パンを探してみるっていうのはちょっと面白そうだなと、思いました ね。
なんかその新たな、ね、こう発見ですよね、その近くだったり、自分が知らないことがまだあるんだってことですよ ね、本当面白いなと思います。
意外と日本は広いです。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。